京山幸太の勘違いラジオ。はい、どうも浪曲師の浪曲師で SMA 芸人の京山幸太でございます。このラジオは最近に声の届かない完全なる地下勘違いにて、私がここだけの話をする京山幸太の勘違いラジオでございます。いやいや、あ、ごめんなさい、前回風邪ひいてて声が治ってなくてねってみたいな話をしてて、どうしようみたいに言ってて、甲子園フェスティバルも大丈夫かなみたいな話してたけど、いや無事に風邪治ったで、ええ声みたいなことを言ってラジオ始めようと思ってたんですけど、花粉症の方の花粉症でむちゃくちゃ今声がガッサガサでしたね今。ちょっと自分で笑ってもた、今からええ声なったでってトークしようと思って、勘違いラジオって言ったら、勘違いラジオみたいな。大丈夫です、ごめんなさい、治ってるんです、治ってるんです、ごめんなさい、花粉症で薬飲んだらすぐ止まるやつなんで、ごめんなさい、まさかここまで声出えへんと思わへんかったから、薬飲まずに始めましたけど、勘違いラジオ言ってましたね。あ、思ったより出えへん。大丈夫、風邪じゃないんで、ご心配をおかけしました。もう体調はね、逆にもうなんならむちゃくちゃ万全ですよ。今これ公開する4月10日のお昼2時、結構直前ですけど、お昼2時っていうか、もうほんまはね、ほんまは前日までにお便り募集締め切るんやけどな、ね、っていう建前なんやけど、なんかいつも午後に撮ってるから、当日のなんか当日ね、公開日の午前中までなら間に合うよみたいな感じになっちゃってますけど、まあギリギリすぎる気がしますけどね、2時に今撮ってるんですけれども、これを撮り終わってちょっと休んだらまあ3時か、うん、そこからジムに行って、今日は上半身のプル系、引っ張る系の種目、背中ですね、やろうぜみたいな感じなんで、もうむちゃくちゃ体調バリバリでございます。はあ、いやー痩せちゃいましたけどね、寝込んでる間に、うん、戻していいかな、5月末にボディビル大会ですからね、私は何を言うても。はあ、今週はそんなこと言いながら、まあいろいろありましたが、やっぱりまあ東京ですね、師匠の京山甲子若フェスティバルというのがありまして、私も2日間出番をいただきまして、初日が、師匠浪曲2席に私前読みで1席と、で2日目の方がなんと一問で河内音頭を読むという回でございました。あ、無事に終わりまして、声も出ましてよかった、もうそれが何よりです。はい、で、まあ、だから一泊したわけですけど、初日の開演前に東京を着いて、んで、甲子若フェスティバル初日が無事終わりまして、ほんで翌日もまた夕方からなんですけど、ホテルがね、泊まってたんですけど、ホテルが11時チェックアウトね、ほんで甲子若フェスティバルの入りがまあ大体4時20分とか半とか、だから5時間以上空く、5時間以上空く、どうすんの言うて、ほんでもうなんかね、そんなことある、もう自分も中学生か高校生以来やら、カラオケのフリータイムにみんなで入りまして、別に歌いはしませんよ、それ本番前やしね、ちょっと稽古はしたけど、いやー、まさかね、師匠と葉月お姉さんと3人でそんな学生みたいにね、フリータイムで夕方までカラオケにいるとは思わへんかったな。わそんなこと初めてですね、この11年目ですけど、自分も今、あ、何してんのやろ思って、もう結構辛くて気使うじゃないですか、そりゃもうブラブラ自由にして、夕方にほな会場で集合なみたいな感じになるかなと思いきや、思いきや、しっかりもうずっと一緒に言いましてね、ほんで朝ごはんもちょっとよく分からへんのやけど、朝ごはんも別にもう各自食べたらいいってなもんじゃないですか、別にね、やけど なんかな、まあなんか師匠はもうみんなで食べようということをなんか おっしゃるので朝みんなで時間揃えて出て、ほんでホテルのビュッフェ行ってみたいな、だからビュッフェが狭いとこなんで、基本的にはもう部屋に持ち帰って食べてくださいねみたいな感じなんですけど、まあどうやらなんか知らんけど、ビュッフェの席で食べたいと。なんでかはもう、自分は分からへんけど。 なんでかはちょっとよくわからへんけど、うん、ビュッフェで食べたいとおっしゃいまして、うん、ほんでまあだから席空いてへんからまばらにしかね、でも師匠もう、まあ、葉月姉さんはたまたま隣空いたんかな、途中で師匠の横が、うん、でそこに座ってたけど、自分はちょっと何個か席離れたとこに座って別々で朝ごはん食べまして、うん、これなんでここで食べてんのかなみたいな、じゃあもう部屋で食べると一緒やみたいな、バラバラに食べるんやったらなんでこれ揃って食べてんのやろみたいな。で前のね、いや別にこれ文句言ってるじゃなくて単純になんでって思ってるんですけど、前の晩も晩ご飯も楽屋でお弁当主催の宮岡さんがね用意してくださってて、でまあちょっと食べる時間なかったから本番中とかね忙しくて、じゃあもう終わってホテルで食べようかみたいなことでホテルで食べるんですけど、まあそんなにまあ決してむちゃくちゃ広いあれじゃない、普通のね、普通のまあビジネスホテルみたいなとこ取ってもらってたんですけどね、別にそれ全然いいんですけど、それでありがたいんですけど、うん、お弁当だから各自部屋でもうじゃあまた明日な言うて食べるんかな思ったら、師匠はなんか自分俺の部屋でみんなで食べようとなんでいいですよ全然いいですよ、その文句を言ってるじゃなくてね、なんでって思って、単純にその必要はどこに何の必要がと思うんですけど、なんでしょうかその一座の結束を深めるということなのでしょうかえもう各自でええようなものをちゃうんやみたいな、結構ね毎回そうなんですよ、泊まりでこういうもし仕事あった時とかなんかね、師匠のお部屋でみんなで食べようということになるんですよ、なぜかなんで？そうで、その晩の翌日のだから朝一番とか11時から5時までもまたずっとカラオケにおったから、もうずっとなんで？自分もずっとなんで？って思いながら木馬亭に入りました、ね、うん、あ夕方まで結局おったみたいな、朝もビュッフェも行ったり一緒やったしカラオケもフリータイム5時間一緒やし、うん、なんでって思いながら本番を迎えましたね、はい。ほんでね、師匠もなんか朝のビュッフェ、自分はもう食事制限入ってるからもう決まってるんです、食べれる量とかもちゃんと考えながらね入れて、うん、朝ごはん食べたんですけどそんな食べれへんからメニューも決まってるし、師匠はまあちょっとビュッフェということでなんか、おおそんな食べるんやと思うぐらい自分も確かに見ながら、およあそんな取るんや師匠はみたいな思ってたんやけど、どうやら食べ過ぎたらしくてちょっと気分が悪いと俺カラオケ行って、えこの時間11時過ぎにカラオケ入ったらお昼ご飯とかどうするんやろうみたいな思ってたんですが、結局もう朝食べ過ぎたから昼も食べへんとおっしゃいましてじゃあお昼どうするやろう、なんでと思いながら、うん、過ごしましたなんでって思いながら東京でずっといましたね、はい、もうすごい疑問がなんでっていう嵐でしたけど、ほんでね、ちょっとまだそれだけじゃないんですよ。ほんで、ゆきのさんはだから初日別に出番もないし、ということで、2日目から、東京に合流したんですけどね、本番前に、ゆきのさんは妹でしょ。ほんで、こう、そもそもですよ、河内温度の、仕事を、2日目の方、結構ね、まあ、楽に思ってたんです、正直言うと。あ、別に、その、一問で任侠のね、任侠ネタやろう、みたいな。ああなるほど、じゃあでもたまたま数少ないけど自分がやる温度って、あでも中時売り出しってネタあるからちょうど人気思うやし、あもうじゃあそれやるだけやみたいな、じゃあ何回か食ったらすぐできるし、ああそんなもんかぐらいで 1,2 週間ぐらいまで思ってたんですけど、こう師匠と話してる時に、温度な、舞台の温度やから踊る温度とまたちゃうからな、舞台用の温度にこうなんて途中で止めたりとか、バックのバンドを止めたりで途中で浪曲の節を入れてまた温度に戻ったりとか、そういうやり方はなしなあかんからなみたいなことを2週間ぐらい前に言われまして、と思ってじゃあ書き直さなあかんや思って、台本うわマジか思ってこう書き直してたんですけど、ほんで書き直しながら、あ一応聞いとこう思って、そんなのはもう別に温度なんて別にね長ないから20分ぐらいのもんやから、その中時売り出しも19分ぐらいしかないんですよ本当はね、うん、まあ一応 書き直しながら一応確認しとこうかと思って宮岡さんに連絡して、ちなみにですけど持ち時間どれぐらいですかみたいな、だいたい30分ですと言われて、舞台温度に書き直すのみならず、ここから10分近く伸ばさなあかんぞー思って、もうむちゃくちゃ必死で書きましたよ、2週間前に。ほんでバーッと稽古して覚えて無事なんとかできましたけど、んで、あの本番聞いてみたらですね、雪乃さんも大変だったでしょ、伸ばすのとか、なんか温度に書き直す、舞台温度に書き直すのみたいな話したら、いやなんかあの師匠とも話したんですけど、まあ別にいいんちゃうかということで、私は普通にやりますみたいな、んかーいよかったんかいそれでーと思って、じゃあ自分もそれでよかったやみたいな、なんでまたなんでなんでなんでこうだった全部もうなんでが止まらへんかった。まあそうなん、別にそんなに大幅に変える必要なかったん、なんでまあまあでもね、もう変えたし、せっかくやし、あの自分で書き直したやり方でやりましたけどね、まあそっちの方が良かったと思う、あの舞台温度としても、だからまあお客さんにもそっちの方が多分見てて楽しいやろうし、まあまあまあね、プロとして喜んでもらえる方が嬉しいから、まあ別にいいんやけどね、より良いものになったのなら、まあ良かったんかいそれでとは思いました正直はい、まあそんなこともありつつかな、無事に大阪に帰りまして、何してたやろ、え今日が水曜日か、どう昨日一昨日何してたやろ、ちょっと思い出せませんね。ああ昨日はラジオ撮りしましたね。なんか収録がなんかの放送の都合でちょっとだいぶ先になっちゃうみたい、6月とかになっちゃうみたいらしいですけどね、その前日は何もしてへんか、筋トレしただけか、ネタ書いたな、あそう師匠との その5時間のカラオケ も歌いもするわけでもないし、もちろん本番前ちょっと稽古はしたけど、もうやることないからじーっと、もうあごめんなさい、あのネタ書いていいでしょうか言うて自分はお笑いのネタとかをこう書いてて考えながら、ほんでなんか葉月姉さんは音をゼロにしてカラオケレース大好きな杉良太郎のミュージックビデオ付きの曲を順番にも何時間もずっと流して杉良太郎を見てましたなんでなんで なんでいいですもうやめよう、お便りを募集しておりました。なんかがあって、今回はゴルフについて、何やったっけ、理由忘れましたけど、ゴルフについて、なんか、送ってくださいということで、お便り募集してました。ラジオネーム73。昔、まだ子供の頃、好きだったアニメのビデオの上から、父がゴルフの番組をダビングしてしまい、ゴルフが大嫌いになった記憶がありますよね。あんまり覚えてないけど、昔のビデオ、VHS とかいうやつはね、こう、上書きしてしまうとも戻らなかったらしいですからね、なんとなく自分もでも記憶あるけどな、ビデオはまだなんかビデオで見てた気はしますね、ツタヤとかで親に借りてもらったようなちっちゃい頃、自分だからギリギリ分かる世代、もっと下になるともう分からへんのかな、20今の20歳前後ぐらいの人とかはほんまに分からへんのかもしれないですね、でもギリギリだってちっちゃいあの CD も覚えてますもん、あの長方形のあのなんかに入ったちっちゃいです、あのよく見る CD より小さいやつあるじゃないですか、何インチなんか知らんけど、あれで初めて買ってもらった団子三兄弟がこうね、むちゃくちゃ聞いてたのをね、まだ覚えてますよ、自分5歳か7歳か覚えてへんけど、ギリギリ分かりますよ、 CD とかも20歳ぐらいだったらまだ分かるやろうけど、今の小学生とかやったらほんまに分からないでしょうね、それ変わっていきますよ、YouTube みたいなもんね、なくなるかもしれへんし、わかりませんよね、時代とともに、ラジオネームチロリーノさん、ゴルフクラブも結構するし、確かに車も必要やし、そう会員権とか金がかかるスポーツや、千鳥ノブさんとかさらば東袋さん、テレビでゴルフを仕事にしとるのもどうなんやろうと、ほんまに思う、そう自分まず車も運転せえへん、免許も取ってへんから、別にやろうと思ってもできないんですよね、やりたくもないけどゴルフ、 その点草野球はええわ、売れてへん芸人しかやらんからそんなことないわうちのモッチャリーズ、うん、締めた師匠もやってるわ何も言えないでしょ締めた師匠売れてへんやんけとは言えないでしょ締めた師匠もやってます締めた師匠あの監督兼選手でやってますし売れてへん芸人しかやらんから金の匂いがせえへん真っ先に締めた人出すんが悪いけどいや、ね、締めた人すごいじゃないですか、はあ、何言うてるか分かりませんちょっとはいはいはい、野球のユニフォーム着たまま自転車乗って街中うろついているおっさんらしくてええよなって思っておるけど、おるけど楽しいじゃないですかね。確かにね、金の匂いせえへん。野球ってでもサッカーとかあのスラム街とかボールあればできるからっていうことでやったりするじゃないですか。でも野球って結構用具いるし、グローブ、ミット、ボール、グローブとミット一緒やなまあまあまあ、そのファーストミットとかキャッチャーミットって意味のね、うん、ほんでまあもっと言えばできればユニフォームも欲しいし、これルイだってまあまあ書けばいいけど、子供とかやったらなんかね、草野球やろうと思ったら審判も雇って結構お金かかるのに、こんだけなんかね、庶民的なイメージって、まあそれだけ根付いたんでしょうね、戦後ね。まあそれはいいんですけど、締めた人もやってるしもうええってもうええって締めた人もうええって、ラジオ関西で芸人ポッドキャストがまた始まる言うから、勘違い、これね、この番組ね、勘違いがステップアップするんかと思ったら黒帯やった。ああ黒帯ね、元松竹で吉本を移った珍しいコンビですね。勘違いもそろそろ上に行ってもええんちゃう、ほんまやほんまやスポンサーも欲しいな、過去側の企業さんとこう挨拶回りに行こうか、ほららというね、過去側の企業ね、日経かな、日経がないバックについたら強そうね、結構大きいでしょ。そうですよ、なんか帽子っていうなんて糸をつぶね、日経グループですよ、はい、いやでもちょマジでこうなんていうかな、ラジオアプリを配信するこの今なんていうのこのアンカーという謎のアプリ使ってるんですけど、なんでやねんっていうね、なんでかわからんけどアンカーを使ってるんです、海外の、なんでやねんなんですけど、これどうしようかな思って、なんかね6月の末か半ばかなんかぐらいにちょっとまだちゃんと読んでへんけどお知らせみたいなの来てて、まあ、なんか一旦サービスをこうなんか変えるというか、なんかやめるわけではなさそうなんやけど、なんか大幅に変えるようなことをなんか来てたんですよ、連絡がね、ってなったらちょっとどうしようか分からへんけど、どう変わるんかが、使えへんくなるとまではいかんのかもしれへんけど、どうしようかなと思って、まあね、でもちょっとどこの曲どのアプリやったか忘れたんですけど、そのこのねラジオを始めるきっかけにもなった作家の西村さんが言ってたんやけど、なんかこうどっかの多分関西の曲やけど、関西のラジオ局のどっかの曲がなんとかっていう配信アプリのを割とチェックしてて、そこで人気が出てきた番組とかがこうラジオの番組に昇格するみたいなこともあるでみたいなこと言ってたんで、そんなん可能性があるやったらそっちのアプリの方がええんかなとか思って、ほんでいろいろ今ちょうど調べてたんですよ、あのこのお便り読んでね、あそういえばアンカー終わる言うてたなみたいな、あじゃあラジオのアプリどうしよう、配信アプリと思って調べてたんですけど、多分ラジオトークっていうアプリで MBS 毎日 MBS ラジオがあの、まあ、ルートがあるというか、もしかしたら上がれるみたいな、多分調べた感じやと多分そこなのかなみたいな、あじゃあラジオトークに変えるかなみたいな思って調べたんですけど、ラジオトークはあのライブ配信やとまあ30分から、ね、あの30分以上配信ができたりするらしいんですけど、ただ収録やと12分がマックスみたいな、で自分はやっぱこう毎回水曜日の20時半が空いてるかどうかももちろんねスケジュール的に確保できないんで、収録じゃないと困るんですけど、定期的に発信しようと思えば、って思うと あ、じゃあラジオトーク12分はきついなみたいな。このラジオだってもう今で20分経ってますもんね。こんなしゃべちょっと喋ってるだけでまだお便り読み切ってへんのに、あ、12分短いなぁ思って、まあその締めた師匠どうこうとかそんなことばっか言ってなかったらもっとギュッという20分の内容ではないんやけど5分ですむ気もするけど東京なんでとか言ってなかったら20分もかかって延期するけどいやまあでもね、まあ、でもゆっくり話したいじゃないですか。そんなほんで12分やったらもうなんかね、こうなんか長い方が30分欲しいなと思うんですよ。ラジオこうぼんやり聞けるし、うん、あ短いなって。もう一個あの有名なアプリが、まあ、スタンド FM っていうの、あ、これ聞いたことあるなみたいな。でそのスタンド FM やと逆にもう120分ぐらいいけるみたいな。ほんでこのまあアンカーよりは、アンカーという謎の海外の配信アプリよりは日本では国内はリスナーがいるから、もう多分ね、多分っていうかまあまず間違いないと思うけど、このアンカーをこうユーザーがたまたま、アンカーのユーザーが自分の感じかラジオをたまたま調べてフラッと聞いてみたみたいな人ほぼゼロやと思うんですよ海外の人ばっかりし基本的に。もうこれを聞いてくれてる人はもう勘違いを聞こうと思って聞いてくれてる人しかいないと思うんですよね。でもラジオトークとかスタンド FM は多分そういうユーザーがいるので偶然ヒットするとかもあると思うんですよ、日本のやし、うん、でスタンド FM もありかな、時間制限の面とか考えたらとか思って、まあ、もしかしたら引っ越しもあるかもしれないなという感じでは思ってます。もし詳しい人いたら情報いただけたらありがたいです。加古川の企業挨拶回りして、加古川のあの曲て、あのバンバンバンバンテレビとバンバンラジオっていうのがありますから、バン州のバンでね、自分の地元ですよ、うん、バンバンさん、さあなんで自分に全く声かけへんの加古川で出身の、芸能活動やってる中じゃ別に今日もこうたらええんちゃう、高いかな、ちょっとな、自分ぐらいになるとちょっと高いかな、それかそっちかな、条件面か、そっかそっかな、そうじゃないとおかしいもんないや声かけてくれたらええのにな。紫姉さんが何回も言うけど、梅雨の紫姉さんがさ、バンバンのなんかラジオ、番組のコーナーなのかなんか持ってるのに、なん愛媛出身の紫姉さんがなんで加古川出身の芸人にこんな声かかってへんねんっていうね、おかしな話やで、ほんまに。ギャラかだけちょっと今日のコーターになると高いからもうええって。紫姉さんとどっちなんやろ、分からへんけど、ラジオネーム浜野道さん、コータさんはじめまして。先々週は博多、続いて東京とお忙しい中、今週はラジオあるのかしらと思いながら初めてのお便りを書いています。ありがとうございます。木馬亭での高尚化フェスティバル2日間とも聞きに行きました。2日間ともありがとうございます。私は横浜住まいで浅草まではちょっと遠く、当初は初日だけ行く予定でしたが、初日に聞いてやはり2日目も行こうとチケットを買いました。むちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、そんなの。芸人何妙理につきますよ。ありがとうございます。2日目行って本当に良かったです。お、河内音頭を生で聞いたのは初めてでしたが、いつもの浪曲と違う賑やかさに幕が開いた時からパッと弾んだ心が最後までずっと続きました。初めて生で聞きましたか、おお、それはそれは河内音頭は楽しいですね。確かに雪乃さんもいい声だなと聞いておりましたが、コータさんはまたさすがという感じ。まあまあねまあまあねちゃうれ謙遜しろよごめんなさい、すいません、ありがとうございます。いや、とんでもございません、とんでもございません。はい、所作も決まっているし余裕で聞かせる姿に見惚れました。まあまあねまあまあねじゃないねそんなことないですってね、今だねって終わった後に私の周りからもコータうまいなという声が聞こえてきましたよと。まあね、もうええわ、ほんまに調子乗ってるみたいになるから、嘘です、すいません、ありがとうございます、そう言ってもらえて、冗談です。そして最後の師匠の講演には もう最初から最後まで引き込まれ至福の時間でしたと。それはもうね、確かにな、後ろから聞いてても、あの稽古の時でもすごいなってちょっと弟子ながら思ってたんですけども、まあ、当然じゃ当然なんですけど、師匠なんで、なんかね、浪曲やと、いやもうある程度自分もね、まあ稽古もしても11年やってますから、それなりにまあまだまだ未熟なりにちょっとずつね、できることも増えてきたわけですよ。浪曲の節使いとか、まあこんな節行ってみようかなとかね、レパートリーも増えてきたし、温度はまあ雪乃さんも慣れてへん言うても、自分も別にその偉そうに言うほどそんなにやっぱり温度はいっぱいやってるわけじゃないんで、改めてこう師匠の節を普段浪曲でも聞いてるけど、自分が慣れてない温度を聞くとやっぱすごいなってなんか改めて思いましたね。こんだけ節知ってんねやというか、なんていうか、それが自然に出てくるっていうあたりが、次この節使ったろうとかそんなん考えてないじゃないですか師匠ね。自然とやってるし、自然とあんなええ節出るんやみたいなあーやっぱすごいなというか、字型っていうのがやっぱ違いますね。昔からずっとやってるもんな、すごいなと正直思いました。途中トークコーナーがありましたが、実は皆さんにとってはハッと思われそうなことなのですが、最初温度取りさんと言われていた言葉の意味がちゃんと分からなかったのです。なるほど。もちろん話が進んでいく中で理解できましたけれど、温度取りというのは河内温度を歌う人ということなのですねと。帰ってからウィキペディアで見ました。それほどに関東では河内温度というのが馴染みがない、こんなに楽しいのにもったいないなという気がしてきました。またなるほどなるほど、そっか、温度取りって言ってもパッとね、だから浪曲やる人の浪曲師みたいな、曲師さんみたいなとかと一緒で温度取りって普通に言ってたけど、そっか、関東はと、それもあちょっと考えて文脈を探らないと、ああ温度のこのボーカルの人のことかって考えないと、そっかパッと出ないですかね。そうかもな。そりゃ東京は墨田区の錦糸町で、毎年河内温度の盆踊り大会があるというのは以前から知っているのですが、大会自体はとても大盛り上がりのようですが、東京でも錦糸町以外の人はほぼ知らないんですよねと。あ、そうなんですか。いや錦糸町も出た、自分は温度取ってないか、コーラスでまだ入門したばっかりやったのかな、修行明けたぐらいかなに、その錦糸町の大会側の人が浪曲親友協会にオファーしてくれて、協会のメンバーで行きましたよ。浪曲親友協会の師匠方が温度取るみたいな、もちろんうちの師匠京山幸志若と、白若師匠も行ってたかな、松浦白若師匠ね。ほんでご存命まだ生きてた京山小炎上師匠も温度を取ってましたね。他にも何人か取ってたかな、真山系と誰か行ってたかな、一郎師匠言ってたんかな、ちょっとはっきり覚えてない。自分ははっきり覚えてるのはその3人ですね。でまだそれこそまだ生きてた国本武晴師匠が楽屋見舞いに来てくれてって、なんか栄養ドリンクかなんか持ってきてくれた記憶がありますね。まだ自分はお囃子で行ってました。まだ雪乃さんも入ってなかったでしょうね多分。まだ入ってへんわ。その辞めた若菜さんもまだ入ってなかったぐらいちゃうかな。懐かしいですね。一回だから行ったことありますよ錦糸町の大会も。浪曲ファンの私でもこれを知ったのはたまたま YouTube で見たからなのですけど、それぐらい知られてないのか。木馬亭での河内温度がとても楽しかったので今年は錦糸町に行ってみたいなと思います。ぜひぜひぜひ。それではまた今月は独演会でも拝聴できますことを楽しみにしております。またお便りさせていただきますねということで、ありがとうございます。そうなんです、今月末ごめんなさい、スケジュール書を見たら分かるんですが、末の方に独演会、日曜日かな、27やったかなに、独演会がございますんで、違うかもしれへん、ちょっとはっきりちゃんと調べてる方がいいですねありがとうございます。そこではパンク侍切られて候の投資読みがございますんで、よかったら原作見てもらった方がより楽しいかなと思いますけども、ありがとうございます。錦糸町でね、今思い出しました、こうお囃子で行ってたんですけど、師匠がね、まあ会長やしね、鳥なんですよ。でこう、その時もね、もう櫓から見て本当にフェス、ほんまにフェスってぐらい、音楽フェスってぐらいバーッと人が もう本当にわーっと人がその会場中埋まってて、それが一斉に音頭に合わせて踊るじゃないですか。いやすげーみたいな、矢倉から見た光景、うわー、大阪でもこの規模はなかなかないですよ、うーんと思って、なかなかっていうかもうないんちゃうかな、めったに。ほんで終わって、そしたらもうなんかもう興奮して、お客さんが師匠にアンコールみたいな、アンコールみたいな、ほんまに師匠やる気そんななかったけど、みたいになってたけど、もうやらな収まらへんくなってもたから、じゃあ短めに言うて、また10分ぐらいだけ温度やって、もうアンコールみたいな、ほんでじゃあもうちょっと短めにやりますって、うわーみたいななってるのを師匠後ろから見てて、ロックスターやん思ってロックスターやんこれ思って、めっちゃかっこよかったですね、面白かった。いやまあこうなんていうかな、温度ってこう河内温度って特にブォーっとこうトランスしてくるというか、ね、頭がねぶっ飛んでくるというか、いいですよね、ブォーっとしてきますよね、いいもんですよ。私も加古川出身なんでね、そんな大阪出身じゃないんで実は、だからまあ生演奏の温度みたいな、私も浪曲師になってから初めてあの見たんです、私だって、うん、加古川は温度鳥さんみたいなのはやったからいなかったな、普通に。まあ河内音頭は関西圏なんで、なんとなく「あんやこらせーどこいせー」とか聞いてたんで、ああこれかみたいな感じで知ってはいたんですけど、うん、じゃあ過去前から晩秋音頭とかねあるんですよ、ちょっと文句 は言葉ははっきり覚えてないけど、うん、真っ赤きたせーどこいせーみたいな掛け声の音頭、うん、が流れてたりとか、あとはもうテープで、もうテープですよ全部テープで、きよしのずんどこぶしの音源でなんかな、みんな踊ってたりおじいちゃんおばあちゃん方が、あとね、これ知らないやろな、これ知らんやろな、兵庫県民しか、ビューティフルサンデーっていう曲がありまして、誰の何の曲かも知らんねんけど、ビューティフルサンデーっていう曲があって、ペラペリボーサンデーっていう謎の曲に合わせてみんながこう踊るっていうね、これなんか確か兵庫県かなんかそのエリアだけやったと思うんですけど謎の風習がありましたね。だからそんな偉そうに自分もちっちゃい頃から温度に馴染んできてとかいうわけじゃないんですけど、でも河内温度かっこいいですよね、やってても楽しいですし、また夏の8月30日かな、確か毎年我々浪曲親友協会が大阪公益のすぐ近くの実行高野山で、浪曲祭りというのをしまして、2人浪曲やって、ほんで浪曲師がブワーッと残りの浪曲師が河内音頭か甲州音頭やるんで、お客さんがもう踊るみたいなイベントがあります。そこに今までの関西の先人たちを祀った浪曲塔っていう、塔も立ってる、まあほんまに関西の浪曲スポットがあるんで、関西の方もちろん、ちょっと遠方の方ももし、都合が合えば行ってみたらね、もうこれうわすごい関西やなって感じると思いますよ。温度夜場で温度やって浪曲塔の見守る中みんな踊ってるで、すごい関西の芸能やって思うと思いますね。もう帰る頃には関西弁になってると思いますよ東京に帰ってきたでって言うと思いますよぜひぜひよかったら、来てください。ありがとうございました。33分くらい経ってるでしょ。そうなんですよ。いやこれだって締めた師匠の話してなくても30分くらいもあったもんしつこ締めた師匠の話してなくてもまだ30分ありますから、12分はちょっとねきついなってか、そもそもこれは聞く側のお客あのリスナーの人関係ない話で申し訳ないんですけど、芸人としてねこっち側からしたら、まあ、たった1分系の1分とか30秒のこの短いトーク、エピソードトークみたいなのはもう普段の、ソニーのライブでもネタ終わりに1人1分話して笑い取らなあかんみたいなルールがあったりとか、普通に平場っていうかね、あのトークコーナーお笑いライブ出てたら別に鍛えられるし、そっちはいいとして、あの長期的にもっと長いトークもできるようになった方がいいということでこういうラジオをやってるわけなんで、 30分以上とかのね喋れる方がいいと一人でも。ほんでやってるからやっぱ12分じゃちょっとね、と思いますよ。もうこういうのやってるからその司会やってとかでもパッとね、あ、分かりましたってできるようになってるわけやし、これ短くなっちゃうとちょっと嫌やなっていうのがありますね。あんまりこっちからしてもいい訓練にならへんなというかね、正直言うと。だからまあさ、ラジオトークよりスタンド FM とかに引っ越すのかな。本当に詳しい人いたらぜひ教えてください。はい、次回の公開日が4月17日でございます。で1週間後なので、調べてみるとクイーンの日なんですって。初めて来日した何年かの4月17に来日したので、ユニバーサルがクイーンの日と、してるらしいですね。クイーンも知らないでしょうね、4月17がクイーンの日って勝手に言うてるもんな、日本人が。初来日のね話なんか言われても思ってるでしょうけど、ゆきのさんもなんかクイーンこの間見に行ったって言ってましたね。大阪城か、お城じゃないか、クイーンやと大阪ドームになるんかな、大きいやろうしね。あのクイーンウィズかプラスかアダム・ランバートでしょ。確かにね、むちゃくちゃうまいですもんね、あの人。クイーンはでも、クイーンはもうやっぱフレディいやもうなーなしてもな、もうアダム・ランバートむちゃくちゃいいんですけどね、もちろん。でもやっぱ生で見たいと思ったらやっぱね、フレディ見たかったですけどね。これ実はですね、私も来月、いやもうこれむちゃくちゃ嬉しいわ、まだ言ってへんかな、ラジオでも。来月ですね、なんともう生まれて初めて生でレッチリ見るんですよ。レッドホットチリペッパーズ見に行くんですよ、東京に。うわーやべえずっと聞いてたって、レッチリやばいな、ずっとフリーのコピーとかしてたって思って。でもまあ自分病気なんでね、フリーみんあのレッチに見に行っても、でみんながレッチに熱狂してる中、多分自分熱狂できないんですよ。レッチリをみんな見てるのに自分のことは見てくれへんってことが悔しいんですよ。もう自分が一番主役じゃないと嫌な人間なんでもうそういう病気なんでまあ悔しいなって思うと思います、レッチリ相手でも。悔しいと思う、自分がなんかもうほんまに悔しいとすら思わへんみたいなのは大谷翔平だけやもんな。いや悔しいと思うやろな、どうせレッチリ見ても。もう病気ですからね、仕方ないな。まあそれはいいとして、ということで、次回のお便り募集はあなたがこう生で見たことあるスターについて、まあ遠目でもいいですよ、だからそういうライブとかでもいいし、偶然街でもいいし、とか、まあ、なんかこのお題募集したことある気するけど自分でも、まあまあいいじゃないですか。あ、ごめんなさい、一応あの京山浩太以外でお願いします。はい、まあ、京山浩太って言いたいのはもう分かるんですけど、もちろんね京山浩太は、まあまあそれは一旦置いといて、別格としてね、京山浩太以外の生で見たスター、教えてください。どんなとこで見たかとか、いつ見たかとか、どうやったかとか教えてください。自分が生で見たスター、有名人って言ったら誰かな。カウス師匠は、うちの師匠が、カウス師匠のゲストで呼ばれた時に付き人で行って、おーカウス師匠やー思って、まだ入門したてやからそんな有名人見たことなくて、おーカウス師匠やー思って、そしたら、あー新しい子入ったのみたいな、小島歌手のとこにみたいな、あ、コウタ君っていうのか、よろしくね、君もじゃあちょっと一緒に出てよみたいな言ってくれて、むちゃくちゃラジオ喋ってくださいました、急遽カウス師匠、うおーと思いましたね。吉本やと、まああとはオール巨人師匠が同局見に来てくださってたりとかね、ありますね。米団治師匠とかね、自分が素人時代から知ってる有名人で会ったことある言うたら、あとはまあザ・ボンチのお二人の師匠も、師匠のお仕事でご一緒させていただきましたね。有名人、まあ事務所で言ったらやっぱりハリウッドザコ師匠さんと錦鯉さんと同期の安子さんとかかな。遠目とかやったら鶴瓶師匠はあるけど、ちゃんと話したことないんですね、実は。鶴瓶師匠もさんま師匠もお会いしたことないし、文枝師匠はこの間小染師匠のお葬式で初めて見ましたねわー思いました。あ、熊谷真美さん、まあまあ今後も会っていくんでしょうね、いろんな人とね。まあ、それこそ町田光さんだってもう、そうそう、あ こんなに一緒にさせてもらってるって えぐーって思いますけど、うん、あ、じゃあアンタッチャブルの柴田さんとあのナンキャンの山里さんの番組にも出てますもんね。それでお会いしてる。メルルもだから会ったことあるんや、うん、オードリーの春日さんもいましたね確か。あ、そんなんいいんですよ、自分がそっち側にね行かないとやっぱ悔しいんですよ、病気なんで早く売れたいよ、ということで生で見たスターとその他自由に質問などお待ちしております。宛先はかんちか.radio@gmail.com kanchika.radio@gmail.com に、内容とラジオネームもつけて送ってください。前日の4月16日火曜日の24時、17日になるところまで募集します。お便りお待ちしております。ほんならまた来週。今回は長かったですね、それにしても締めた師匠の